声の広報杉並。令和6年2024年5月15日発行。ナンバー2378。毎月15日号掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。編集者、ライター、重田剛。杉並のリアルをつぶさに伝える。商店街の多い杉並には、個性が光る魅力的な店がたくさんあります。そんな街の特徴に面白さを見出し、飲食店を中心に、そこで生きる人の人情にも触れるリアルな情報を余すことなく発信し続けている重田剛さん。愛着ある杉並、高円寺の情報を SNS などで発信し続ける理由などを伺いました。トップページの写真は、コーヒー店の店先に置かれた縁台に座り、カメラに笑顔を向ける重田さん。重田さんはメガネをかけ、軽くウェーブのかかった短髪にカジュアルジャンパー、ストライプのパンツ。首にはペンダントをしています。前面ガラス戸の店先に立てかけられた縦長の看板には、テイクアウト OK と大きく書かれています。杉並人。編集者、ライターの重田剛さんにインタビューしました。プロフィール。重田剛。昭和59年、大阪府生まれ。大学卒業後、ネット通販会社。大手企業のネット通販事業部を経験。転職をきっかけに、転入してきた高円寺で、飲食店の情報発信をインスタグラムで開始し、後にウェブサイト、つぶさ杉並を開設。現在、杉並区と香川県三豊市に拠点を置き、ライター、編集者、動画クリエイター、SNS コンサルティング、運用代行など、幅広く活躍中。SNS の総フォロワー数は3万人を超える。写真は商店街を背に立ち、カメラの方へ振り向く重田さん。他にも街のあちこちでカメラに収まる重田さんの写真が3枚掲載されています。取材した自分しか知り得ない人や街のリアルな情報を届けたい。SNS などを通して杉並の情報を発信。本誌紙面には6枚の写真。トーストやホットドッグの美味しいカフェ。美味しくてインスタ映えするおしゃれなお店。カレーと味噌汁の相性抜群の定食屋さん。ベーカリーの一時休業のお知らせ。創作タイ料理の新しいお店の情報。高円寺で55年続いた甘味処の閉店を惜しむ記事が紹介されています。引っ越してきた高円寺で街の情報を1日1投稿。聞き手。高円寺で暮らし始めたきっかけは何だったのですか？重田。生まれは大阪で大学卒業後に関西の会社に就職してサラリーマンになりました。その後、東京のネット通販会社に転職するのをきっかけに上京したのが30歳頃。数年後に再び転職するとき、その会社が丸の内線沿いにあったので、新高円寺に引っ越してきたのが、高円寺暮らしの始まりです。聞き手、高円寺にはどんな印象を持っていましたか？重田。何も知らずに高円寺に住み始めたのですが、最初はとにかくよくわからない町という印象でした。というのも、チェーン店が少なく個人経営店が多いので、ちょっと見た感じでは町の様子がつかめないんですよね。自分が住む町を知るためにも、高円寺の店を隅から隅まで訪れてみようと思いました。聞き手。 訪れた飲食店の情報を SNS で発信しようと思ったのはなぜですか？しげた。転職した会社が大手企業のネット通販会社で、僕はその事業部の SNS の立ち上げ、運用に責任者として関わっていました。大手企業の SNS となると、レギュレーション、規定が細かく決まっていて、SNS でありながら人の投稿にいいねをすることもできないんです。それは大企業だから仕方ない面もあるのですが、もっと自由に発信してみたいという気持ちもあり、じゃあ個人で何を発信しようと考えたとき、ご飯なら毎日食べるし、一軒一軒訪れる飲食店を発信していけば、一日一投稿できるのではないかとひらめいたのです。聞き手、実際に一日一投稿、高円寺の情報を発信し続けたのですね。しげた。365日で少なくとも365の高円寺の店を巡り、インスタグラムで発信しました。大企業と自分が暮らす町の個人経営店の SNS とでは、発信の仕方などに違いがあって学びも多かったです。しばらく並行して続けていたのですが、個人活動を始めて1年経った頃に会社を退職して、以降はフリーランスでライター、編集者、動画クリエイター、SNS のコンサルティング、運用代行などの仕事をしています。コロナ禍で見えてきた人々の底力、そしてウェブサイト開設へ。聞き手、SNS を始めて街の印象はどう変わっていきましたか？しげた。一つ一つのお店に関わっていくと、料理やそこにいる人も見えてきて、当初よくわからないと思っていた街が見えるようになってきました。投稿を続けていくうちにフォロワーが増え、それに伴っておのずと情報もたくさん集まってくる。すると、高円寺という街が立体的につかめてきて面白いなと思いました。高円寺って、個人経営店の店主それぞれが街の案内人みたいな感じなんですよ。誰か一人に出会うと、その人が、この人は茂田さんでいろいろなお店を回っていて、と次の店、あるいは次の人に案内してくれる。だから、直接会ったことはないけれど知っているという人が街の中にどんどん増えていきました。聞き手。ネットワークを広げる上で大切にしてきたことはありますか？しげた。ただ、SNS に情報をパパッと上げて終わりではなくて、実は結構泥臭い地道な積み重ねの中でネットワークを広げてきました。お店の人と仲良くなることはすごく大切で、そのポイントは常連になることだと思っています。僕の場合は、同じ店に週4回は通って、何度目かのお会計の時に、美味しかったです、など声をかけることで、店主と話すきっかけを作ろうと心がけてきました。聞き手、インスタグラムが好調な中、新たにつぶさ杉並というウェブサイトを立ち上げたのはなぜだったのですか？しげた、きっかけはコロナ禍でした。緊急事態宣言が出て、世の中が自粛ムードになる中で、高円寺では店を守らなきゃという雰囲気が生まれて、むしろいつもより街が盛り上がり始めたんです。店先でいろいろと売り出して、お祭りみたいで、本当におかしな街だなと思いました。笑い。僕も高円寺を守りたい一心で、テイクアウトのお弁当をたくさん食べて、レビューを書くことにしたのですが、その頃、いわゆる写真映えみたいなものに疑問を感じ始めていた時で、どちらかというと、文章できちんと伝えたいという思いがあったので、あえてブログを開設することにしたのです。聞き手、そのブログがつぶさ杉並につながったのですね。しげた。150店舗ほど、 高円寺のテイクアウトのお弁当を食べて、2センチくらいかけて、それぞれレビューしていったのですが、その過程での出会いが、サイト立ち上げの原動力になりました。コロナ禍で、それまであまり表立って出てこなかったけれど、実は人脈も行動力もあるという人たち。いわば、緊急時に起爆剤のような役目を果たす人たちにたくさん出会って、彼らの話を聞いてみたい、インタビューして文章で伝えたいという思いが湧いてきたんです。聞き手、高円寺ではなく杉並としたのはなぜだったのですか？茂田、高円寺だけだといろんな意味で少し狭くなってしまう感覚があったので、もう少し遊びを持たせる気持ちで杉並としました。高円寺を中心に阿佐ヶ谷、小木久保、西荻窪などの情報を発信しています。グルメサイトとは一線を画す、取材した自分しか知り得ない情報を、人や街のことを伝えるサイトに育ってきていると思っています。変化していく高円寺をリアルタイムで届けたい。聞き手、茂田さんは今、香川にも拠点を置いて活動していますね。茂田、高円寺でいろいろな人と出会う中で、古民家を活用した美容サロンの集客をサポートしてほしいと依頼されたことをきっかけに、香川県三豊市にも拠点を持ち始めました。思いがけない誘いでしたが、高円寺を俯瞰的に見られる良いチャンスになるのではという期待もありました。聞き手、実際に二拠点生活をしてみていかがですか？茂田、すごくいいです。三豊市は特に野菜、フルーツ、魚介などが新鮮で安くてとても美味しくて、旬の素材を季節ごとに食べられるというのは、グルメを中心に発信している身としては最高の環境です。一方で、2、3週間に一度滞在する高円寺での数日間は、濃度がすごく濃いと感じます。外食をたっぷり楽しんで、散歩もたくさんしています。香川だと車生活で全然歩かないので。二拠点での暮らしを経験することで振り幅が広がり、経験値も上がっているなと実感しています。聞き手、これからの活動としてはどんな展望を思い描いていますか？茂田、僕にとって杉並の街の魅力は、たくさんのクリエイターとつながれること。面白いことをやっているクリエイターの卵でもある人たちに、つぶさ杉並を通して仕事を創出し、その実績を持ってクリエイターとして食べていけるようになってもらえたら嬉しいです。そのために、つぶさ杉並を応援してくれる人を増やしていけるよう、愚直に続けていくことがミッションの一つです。香川にいる時間も、高円寺のことはずっと頭にあるし、街は常に変化していると思っています。そんな変わっていく高円寺をリアルタイムで、これからも様々な形で伝え続けていきたいと考えています。茂田さんが取材した記事はこちらにも。波じゃない杉並。中央線あるあるプロジェクト。JR 中央線4駅、高円寺、阿佐ヶ谷、小木久保、西小木久保エリアの魅力を発信中。中央線あるあるプロジェクトは、波じゃない杉並を合言葉に、区内の中央線沿線の魅力を発信しています。中央線あるあるプロジェクトホームページで、茂田さんが取材した、昭和30年創業、荻窪蛇州門の店主に聞くを掲載しています。